はい、ディッシュ。ネタバレありでいきます。
ね、そうね。
見てない方は、やめてください。
見ました。
大丈夫です。
はい。ネタバレです。
はい。まず、ちょっと聞きたいんですけど、お二人はどうでした、うん、ウィッシュ。
それはもう、聞きたいですよ。それは二人にも聞きたい。
じゃあちょっと、ようやくはちょっとあのね、ブログに書いてたけど、そう身を読んだ。
僕は、60点ぐらいです。
あれ下がってる
の？はい、70点、
ね、10点下がってる。
まあ、あとで言います。
うん。あれで、カンテラさんどうでした？
そうね、ちょっと難しいけど、そうね、40点ぐらいかな。
おぉ、
30点ぐらいでもいいかもしれない。
腹ピキですね。僕はちなみに78点ぐらいです。
おぉ、うん。一番高いってこと？
そう、何の基準なのか何も言ってない。80点はいられないけど、うん。いや、でも、ね。まぁ、あ、ちょっと後で話しますけど、近年のディズニー映画を見ている時に感じなかった、あ、ここはいいなっていうポイントが如実にあったので、
うん。
若干高。うん。
それはそうだと思いますとか言って、近年のディズニー映画見てないんだけど。
見てないじゃん。はい。まぁ、あ、じゃあ。
本当に、そんなに点数って映画を評価するタイプじゃないんですけど、
うん。
見終わって、どうだかなったかなって思った時になんか点数しか浮かばなかったですよね。
小泉
良かった悪かったとかじゃなくてなんか、70点ぐらいかなってい
う。あの、いいところもあるんだけど、そのいいところが欠点を打ち消してるかっていうとそうでもないんだよね。
なんか、
同じ感想かな。
とてもいいシーンがないんですよね。
あ
なんかこれ、うん。これが、ここが良かったからもうオロケですって言えるようなものがないんですね。
あ、それはね、あの、わかります。断言できない。自信を持って。
なんか、例えばアナ雪とかって、レディゴー良ければ全部いいみたいな感じなんですか？
そう
。細かいところには目をつぶろうみたいな感じがあるじゃないですか。
なん
か、細かい部分に目をつぶって、つぶろうと思えるほどのシーンはない。
そう。
点数はバラバラ。
ただ、
意見は一緒。
悪かったとは言えない。
うん。いや、悪くなかったと思うね、個人的には。
え、なんか、いや、良かったとは思うんですよ。
うん。
良かったなって思うんですけど、この良かったなと思う感情と半分くらいは、よくあってほしいという願望なんじゃないかって気がしていて。
なるほどね。
もうなんか、いや、見ていてもなんかずっと、
うん。
良くあってくれっていう気持ちが。
そうなんです
よ。願望が込み上げていて。
そうなんですよ。そうなんですよ。
明らかに目を惑わせてる。
フラットな気持ちで見られてないっていうのは確かにそうか。
よくあってほしいという願望が強すぎるのよね。
うん。
だから、なんか、俺は楽しみにしてるのかっていうのが、全然わからない。楽しみなのか楽しみじゃないかで、全然どういう気持ちで言ってるんだろうって思うぐらい、大丈夫かな、もう面白くやってほしいな、面白いかな、みたいな気持ちでずっとそわそわしてた。そこの気持ちが強すぎてよくわかんなくなってると、同意ですね。もはや。
うん。じゃ、どこが良かったっ
すか？気持ち。
どこが、
気持ち
やる気
やる気
意気込み
あ、ディズニー頑張ったみたいな、そういうこと？
多分一番良かったところは、うん、気持ち。
まあ、確かに気合は入ってたよね。
そう、あの、100周年だという意気込み。
うん。
が、おそらく良かったという、うちの半分ぐらいなんじゃないかと。それを勝手に汲み取ってこうなっているんじゃないかという気がしてならない。
なるほど。
なんか、個人的には、
あの、いいっていう評価で、ね、聞きたいですね。今結構危ういとこにいるんで。あの、美女と野獣に乗った時の、ちょっと近いっていうか。
40点ですからね。
そう。あの、いいところはあるんだけど、悪いところも多いから、なんか、今揺らいでるとこあるんで。お願いします。
いや、個人的にフィナーレめちゃくちゃ良かったですよね、僕は。
うん。
リプライズ。
フィナーレでリプライズね。
リプライズか。そうそう。クライマックスのリプライズか。あのみんなで歌うところめっちゃ良くって。 ちょっと2回目若干そこで泣いてしまったんです。不思議に。
いや、1回目普通に泣きましたよ、あそこは。
あ、そうなんだ。
うん。
ちょっと、1回目はあの、ワンスアポンスタジオでちょっと涙枯れたところあった。
あ、それはわかる。試写会で見てるからね、試写会の時ワンスなかったのよね。
あ、そうか。
それがね、良かったのよね。
逆に。
それはね、あ、本当に良かったと思うよ。あれはなくて。
余計な感情なしで始まるから。
うん、でもやっぱり、
全体的な鑑賞体験としてじゃなくて、単純に、ウィッシュの映画として、楽しもうとすると、うん、多分ない方が。
うん、そうそう
だ、ね。うん。だから最後のリプライズがめちゃくちゃ良くって。
いや、そうだと思うんです。
そう。いや、それとんでもなく良かったですよね、あれ。
あれは素晴らしいですね。
うん。とんでもなく。
あそこは、だから、成功してるよね。
うん。
だから、いや、まあ、だから、そうなんですよ。
うん。
悪くないんです。言い聞かせてる。
し、まあ、そこが、やっぱ一番良かったところで、まあ、あと、なんか、個人的に、あの、なんか、穴行き2が僕、どうしようもなく嫌いなんですけど、
うん。
アナイキ2はなんかジェニファー・リーの政治的スタンスがめちゃくちゃ物語に無理やり詰め込まれてる気がするんですよ。ダムがどうだとか。でもなんか、ウィッシュは物語に、もうあんな、ロサスなんて完全アメリカじゃないですか、今の。
うん。
で、マグニフィコがトランプみたいな感じで、
うん。
ここに自由と夢があるぞ、みんな来いって言ったけど、実はそうでもなくて、なんか異性者が選び取った、願いのみ叶えられるみたいな、もう完全にアメリカみたいな感じなんですけど、なんかそれがアナ行き2よりは全然無理やり、なんか物語の設定として落とし込めたことに、なんか僕は感動してちょっと。え？全然なんか、ね、ジェニファーリー今までちょっと実ってたけど、こんなこともできんのかってちょっと、感心してしまったので。
っていうと。ここは逆だな、感想全然。
僕はジェニファーリーには二度と文字を書いてほしくないと思うんですけどね。
そうなんだ。セリフとかは
そんな気持ちが湧いてくるほどもないぐらいみんな薄っぺらくて。
まあ、それはそう。
なんか、なんでみんなマグニフィコ好きなんだろうっていうぐらい。
え、あの人人気なの？
人気ですよ、ネットでは。
国民？ツイッター見てないからみんながどう思ってるの本当に知らないんで。あの、
顔
だんだん魅力的にさ、
ヒゲカチカチそうだしさ。
なんであんなに魅力のないヴィランズを作ったんだろうっていうのは思ってたんだけど。
え、ひどいじゃん。
キャラデザがね。
マグニフィコの造形ひどいじゃん。
まあ、造形はひどい。うん。
マジで、15年前ぐらいの CG じゃん。ヒゲとか。
確かに、全く動かないもんね。
カッチカチの。プラスチックみたいな。
だから個人的には、だからそこがちょっとなんか、加点ポイントかなっていう感じですね。
そこは全然意見逆ね。
そこが良かったところで、あとはあんま良くないっていうだけ。
あ、そうっすか。あとはあんま良くないって、だいぶ良くないじゃん。
いや、でも、なんだろう、やっぱその、アナ雪の僕マイナスがひどすぎて、2の。
アナ雪2ってそんなに悪かったっけ？
僕は嫌いなんです。
あの時喋ったけど、そんな悪いって話になって、ついちゃった。
いや、なんかもうだんだん悪くなってきて。
あ、そうですか。
個人的な中で、あんま言わなかったかもしれないですけど、アナ行き2は僕は映画館で見てて、途中退席しようと思ったぐらいイライラしたので。
すごい。そんなシーンあったかなってい
う。はい。まあ、それで、まあまあ、それに比べたら全然物語に落とし込めてるなっていう感じがしたので、個人的に。っていうのが、まあ、いいポイントかなって。まあ、マイナスからのスタートだったから、いいように感じてるような感じもするけど。と、最後。あとはダメですね。なんか、みんな、薄っぺらい。
それで78点ってだいぶ、だいぶ高くない？じゃあ、あの、リプライズで76点ぐらい取って。
まあ、そうですね。リプライズでまあ、55点ぐらいですかね。
55点。
はい。
そうですか。
はい。
で、プーヤーはどうなんですか？じゃあ。
まあまあ、基本的には、あの、半分は、意気込み。気持ち。だから気持ちが基本的に全てを、いろんなシーンを目をつぶっているので。
うん、
いや本当に、なんか最初、本当に情報少なく言ったので、
うん、
何分の映画かすら分からずに見たんですけど。
ああ、うん。
あれ、もうマグニフィコって闇落ちするんだって思って。
そうだね。それは思いました。
それはちょっと。
もうその時点で、お、この映画90分とかなんかすげえ短そうだなって思ってから、すべて物語が薄っぺらい部分も、まあ短いしなって思って、一、
うん、
回目をつぶって見てたんで。なんか、それができるくらい、
うん、
甘い。
そうですね。全部甘口ですね、
今回。だって、どうやらこの映画時間なさそうだもんね。で、甘い、
うん。じゃあ、その、なんていうの、シラフで言ったらそんなに良くないっていう。
もうこれがディズニー100周年の映画じゃなければ酷評ですよ。
あ、そう。やっぱり、
ジャンプ屋も。でもディズニー100周年じゃなければ、こんなにひどいことにもなってないと思うんで。
うん。まあ、それはある
か、ね。やっぱりとにかく、オマージュが邪魔でしょうがないんですよ。
あれ邪魔ですね。
オマージュ
ですよ。オマージュじゃないのよ。パロディーだ、ね、
なんか、
継続なパロディ
ー。そのまま持ってきてるんだけど。
マグニフィコのマントの柄がジャファーだみたいなのは、別に、言われなきゃ気づかないし。
うん。
でも、なんか、わかんない。深層心理みたいな部分で、もしかしたらジャファーを自分の頭が感じ取って、あ、悪い人だなって思ってる可能性はあるじゃないですか。
うん。
だし、別に気づいてないから、それは、マイナスではないし、もしかしたらプラスかもしれない。
そうだね。それ知らなかったし。
そうそうそう。気づかないし。で、なんか、別に、どうでもいいところも、まあ、HH さんみたいなもんで、
うん。
でっていう感じじゃないですか。
そう。
別にですけども、余計なのが多いんです
よね。メリーポピンズとかさ、ピーターパンとか、
まず、
ピーターパンしかもそれ2回出て
る。言わなくていいじゃん。
そうそう。
2回出てる。
わかるよ。
あれ、なんなのあれ。
やっぱ、バカにしてんのって。
うん。あれ
は、よかった。その辺は感想一致してよかったですよ。
うん。
まず、100歳の誕生日の時点で激泣したんですけど。
個人的にあれ気づいてなかった。気づいてなかった。100歳の誕生日なんだって思って、あれって見たけど、そうなのね。かかってたってことね。
それもね、俺もプーヤのレビュー見
て。じゃなくていいじゃん、そこ。何それって。昨
日。全然気づかん。
お前100歳なら、いつ願い預けたんだよ。
確かに。
マグニフィコはいつなん、いくつなんだよ。
確かに、そうだ。
18
で。絶対わかんねえよ、時系列が。
100歳になる前になんかね、ある程度年取ってからここに来たのかみたいな。
マグニフィコはずっと若い人なのって。
うん。
何なのお前って。全然よくわかんないん
ですよ。個人的には最後は。
の問題がね、あれだよ、誰一人名前を覚えられない友達たち。
そうね。
それ。
の、
マジで。
なんていうんですか、
もう、7人の小人でしかない7人、うん、
いや、だから、7人の小人は覚えてるじゃん。
で、うん、そう。
記憶に残るじゃん。
で、なんか、
残らないんだよ。
何人かは活躍してるじゃないですか。重要な役じゃないですか。
うん。
いいか。
一番のあの、
役っっ、ね、友達。親友ぐらいでしょ。
あと、クソつまんない
。役ぐらいでしょ。
で、なんか、影が薄いやつ、すげえ怒ってるやつ。
うん。
一人マジで全く見た記憶がないやつがいるんだね。うん、あの、親友でも影が薄くもない方の女の子。あいつが何にもしてないんだよね。
なんかあのご機嫌のやつか。
なんか、個性ゼロ
確かに。
言葉を発したかどうかすら怪しいやつがいる。
うん。
で、多分あの7人ギュッとすると3人ぐらいじゃん。
いや、本当にそうよ。だから、増やしてるからさ。
それのためだけに増やしてるせいで、明らかにマイナスだから。
エターナルズ現象。
そうそう。やばい。あれはひどいですよ。てか、うん、覚えらんないし、覚えてないし、てか、魅力がないよね、キャラクターに。
そもそもアーシャすら背景が薄っぺらい、ね、
そうなのよ。あの、アーシャさんが。
知らねえやつ7人も来られたら。
アーシャさん。
何がどうなってこうなってるんだよっていうのがね、いっぱいすぎるんですよね。
そうですね。
それわかんない。バックグラウンドね、全然書かれない。
何してるやつなのかがよくわからないし。
うん。
まずなんか、オープニングでじいちゃんの誕生日だって言って、ご飯作ろうみたいなところに、ちょっと、ちょっと用あるんで、みたいな感じに役だじゃん。
うん。
そうそう、あそこ、自分もわかんなかった。
なんで弟子になることを隠しそうとしてるのかもよくわかんないし。
そうそう。
で、出かけて普通にガイドツアーやってるから。
そうそう。
普通に普通に仕事じゃんって。
そう。
めっちゃ大事なようじゃんって。
うん。
お前引き止めんねん、親って。ロサスの曲は良かったです。
ああ、ロサスの曲ほんと良かったね、あれ。
うん。
うん。
あと吹き替えの方が良かった。
あ、そうそう、あそこは吹き替えの方が良かった。
あの、吹き替えの方がいいんだろうなと思いながら見てた。
吹き替えの方が普通に上手いんですよね。まさかのアリアナデボーズよりメクタイリカの方が歌上手いっていうね。
そうだろうなと思った。
うん。それはあるかもしれない。
紅白めちゃくちゃ上手くなかった。
いや、すごかったね、あれ。
紅白の、紅白のメクタイリカめちゃくちゃ上手かった。
あ、そうなの。ちゃんと見
た。かっこいい上手かった。
見たけど、
紅白格段に上手かった。
ちょっと見直してみよう。他のと比べて。FNS とかでも歌ったし。
今までの歌番組で歌ってたのよりもレベルが違う。
そうなの。
だからその、生田絵梨花もうまいし、あとその翻訳、あの、ないってさ、なんていうの、ちょっとキャッチーじゃない。
うん。
ディス。言語なんだろうなってワクワクしてたディスだったから。
ディス。
そう。
まずなんか、
パッとしない。
曲から流行らせる気が感じられない。
うん、そうですね。ないはさ、なんかこう、言いやすいじゃん。
え、子供歌うわけねえじゃん、こんな歌って。歌えるわけねえじゃん、こんな歌って。好きになってもらう気ないだろうって。
どんどん下がっていってるんだよ、これ。
そうそうだね。プーヤの評価が上がってる感じがしないんだ
よ。50点ぐらいになって、今。
だから10点下がったな。
いや、まあ、それで言うと、その、僕、試写で、字幕吹き替えを見たんですよ。
うん、
で、ドルビーシネマで、ちゃんと劇場で見たんですけど、うん、ドルビーシネマなんで、絵がすごい綺麗で、
あ、うん、
絵がすごい綺麗だとね、もうね、うん、アニメーションの荒が目立ってしょうがない。
やっぱそうだよね。
もうね、
あのね、そこをさ、ちょっと、あの、すいません、そこは本当に聞きたかったんです。これどっちなのかわかんなくなると。あの絵は、すごいゴージャスになってんのか、なってないかっていうか、あの、なんて言うんだろう。ペガティフ 3D みたいな意図はわかる。何をしようとしてる、何を企んでるかみたいな。ただ、なんか途中からすっごいなんか、チープなものに見えてきてしまって、
うん。
うん。子供向けのテレビのディズニーチャンネルとかやってそうな、ちょっとわかんないけど、なんかそういうノリに見えてきて、あれこれなんか、安いアニメみたいな。
劇場版ソフィアなんですよ。
あ、出た。またソフィアの話が。
劇場版ソフィアですか
展開が同じなんでしょ。
いや、まあ、絵もそうだし。
うん。
絵のクオリティがまずソフィア。
ディズニーチャンネルと同じ。
そうです。テレビシリーズで見る。
うん。
ああ、やっぱじゃあ感想は同じなんですね。だって、片方ではさ、それこそスパイダーバースとか言ってるらしいでしょって思うと、なんか、なんだろう。すごい安っぽく見えちゃうっていうか、それが特徴にもあんまりなってないかな。だから評価があんまりアニメーション自体は上がらなかった。
100周年頑張ってるポイントで総裁されるんで。
それがね、あるんだよね。だから、100周年だから、しょうがないかみたいな。
そう、100周年頑張ってるポイントで総裁されているんで。
そうそうそう、あの。100周年だよって、こういう絵にしたよっていうのが、分かってるから。
それなら、それならしょうがないって。
あのね、シラフだとね、ちょっと、あ、よかったじゃないですか。感想一緒なんですね。俺の目の節穴なんだと。
誰もが心配だったりとか、やばかったしな。なんか夜のシーンが基本的にダメ。
じゃあ、繰
り返し見て、劇場でちゃんと綺麗な絵で見ると点が下がる。あ、なんかドルビーシネマで見ない方が良かったかもな、これ。
逆にね、映画館で見ない方
がいい。逆に。
家で見た方がいい。
家で見た方がいい。ロサスの曲は良かったんで、で、なんか、あそこで、こう、さらっと、願い差し出したら忘れるって言ってて。
うん。
え、マジそういう設定なのこれって。
うん。
なんか、惜しいのが、その後に言い直すんですよね。セリフのシーンで。
ああ。
ああ、そうだった。
あの、観光客が、
うん。
え、願い差し出すとどうなるのみたいなので言い直すんですけど。
うん。
なんか、あの楽しい曲の中にしれっとやばいこと混ぜてて、
うん、
え、マジって 覚えながらをこう曲調でごまかされていくぐらいのはすっごい良かったんですけど、言い直したからなし。
なし。
本当に知らずに行ったから、なんかそこは、あ、そういうヤバさなんだこれって。
うん。
でかい差し出すと忘れんのやべえなっていうのが、で、なんか、それをやばいことだと思ってない感じがすごい良かったんですけどね。
うん。リアルだよね、今それ
って。そう、それを楽しい曲で、こう、ポジティブな案内音楽の中に混ぜてるのがすごい良かったんですけど、
うん。
なんでわざわざ言い直すのかな、とか、そこら辺もなんか、理解度舐められてんな、っていう。全部丁寧にやろうとし、もう一回寄せてあげよう、みたいな感じが。
ああ。なるほどね。
この願いあたりはもう基本的に全部意味わかんないんで、
うん、
あ、え、願いを預けているのに願いの中の人は年を取るのとか、え、じゃあ願いをなくした人はその願いはなくなる、え、じゃあ何してんのこの人たちと
か、まあ確かにね、そこは
願いの解像度バラバラすぎん。
個人的にはあの、アーシャと二人で歌うあの歌はあんま良くなかったな。長かったし。あの、願いの玉を、ゆずつなぎみたいにして。なんて曲か分かんない。
あの、正直、ロサスの歌はまあ悪くなかったし、マグニフィコの歌もまあ、特に福山版が結構良かった。と思うんだけど、そんなに全体としてなんか、パッとしないかなっていう曲、思っちゃったんですよ。メイン曲が、まあ、良かったから、良かったっていう感じ。あの、良かったっていうよりは良かった。
そう、ディス・ウィッシュのなんか、ズバ抜けていいわけではない感じ
が。そうなんですよ。あの、それなんですよ。
なんか、そこは結局、そのリプライズが効いてきたんで、
うん、
まあ、なんか足したら OK みたいな。
いやだからなんか頑張って正当化してる感があるんだけど、
でもリプライズは本当に良かったです。
そう、それはそうだと思うんですよ。だからそうなんだけど、
いやリプライズを踏まえて翻ってやっぱりメインソングは非常に良かったです。
うん、そう。
今までのリプライズに対して。うん、ほぼ同じ歌詞で、あれを整えたのは非常に良かったですね。
うん。まあ、っていうか、はっきり言ってあの曲が悪かったら、いよいよこの映画擁護するところがなくなっちゃうから。
あの曲に関してはもうずっと聴いてたし。
さすがに、ちゃんとディズニーソングの仲間入りするようなものが、一曲あって良かったなというか、気持ちは、まああるんだけど。
なんかテーマソングがちゃんと主題として生きてるのはすごい良かったと思うけど。
そう。いや、なんか結局、
結構否定する
ウィッシュソングが、ウィッシュソングの本人の想定が、
うん、
裏変わることがなく最後までの主題として生きているのが、
うん、
非常に良かったですね、うん。100周年ポイントで言うと、100周年なのにアーシャをプリンセスにしなかったのが、
ああ、そうね。
普通の人。ただの、そう、ただのパンピーにしたのが、
うん、
素晴らしいですね、
うん。
パンピーにしてあのリプライズのシーンに持っていったのは非常に素晴らしいですね。うん、
まあ、映画としてはいいと思うんだけど、まあ、じゃあディズニープリンセスではないですね、あの方。って思っちゃうんだけど。
ない。
そういう仲間入りは一応してないんですよ。してそうなもんだ
けど、うん。まあ、それで言うと僕はもうほら、そのくくり嫌いなんで。
あ、そっか。
むしろ100周年でそのくくりじゃないことをわざわざした方がポイント高いですから。
まあまあ、そういう意味ではいいかもね。いや、新しいディズニープリンセスが見たいな。いや、このプリンセスじゃないって思ってしまって、結構個人的には萎えてた
んで。逆に僕のめんどくささポイントで言うとそっちは高評価になるんで。
そっかそっか。まあそれ裏返しでね。
個人的にはプリンセスにこだわり見ねえから別にいいと思いますけど。
で、やっていることはほぼソフィアなので。
うん。
話が後半ほぼソフィアをやっているので。
うん。
ほぼプリンセスなんですよ。
うん。
結局ね、
はい、ね。うん。
こっちとしては国を導くわけだからね。アーシャ。
悪役が国に乗っ取って、やばいっつって、船で他の島に逃げようとして、いや、やっぱり国民のこと大事だわっつって戻るの、完全にソフィアですもん。ああ、なんかソフィアやってんなーって思って見てたら、最後、なんかフェアリーゴートマザーになるとか言ってて、ソフィアだわ。魔法の守護者になってたわ、プリンセスじゃなくて。
うん。ソフィアです。
で、なんか、リプライズのシーンはほぼエレナみたいなことやってたし。
ああ、アバロンね。
うん。唯一良かったのが、プリンセスとして導いたのではなく、パンピーとして導いただけで。
うん。
まあ、ソフィア。じゃあ、ソフィアをやればよかったんじゃないかな。
ソフィア総集編。
ソフィアをやった方がね、みんなが求めてるオマージュもいっぱい出せたと思うんですよね。
オマージュでも
本人出てくるし。
本人だけ。
みんなが見たのそこでしょ？だって。オマージュで喜んでる人たち。
うん。
あれは喜んでんの？
喜んでる人はいますよ。
嬉しいかな。
インスタエッグでキャッキャって言ってるだけの人はいますよ。
いますよ、そりゃ。
あ、そうなんだ。
あと何個見つけたことが、マウントになる人もいますから。
あ、そんな人いるんだ。それは面白いです。興味深いですね。
いや、ほら。自分がマニアであることも数字でしか語れない人っているじゃないですか。
なるほど。
パークに何回行ったとか、オマージュを何個見つけられたとか。
どの世界にも通じることやが、中身のない。
何点取ったとか。
そこは、だから、そうか。全然刺さなかったですね。いらないよね。余計なやつ
だね。あからさまのやつは本当にいらなかったね。メリーポピンとか、ピーターパンとか。
マジでなんでピーターって名前にするんだろう、あいつ。
あとさ、ピーターパン2回出てきたの？なんかそう夢の中にも出てきたじゃん。夢じゃない。願いの中にも。
くどいんで。
そう。
くどすぎます。
そんなピーターパン推しなのっていう。
しかも吹き替えの最後に出てきたピーターで吹き替えの人、ちゃんとピーターパンの声優でしたね。
すごいね。
うん。そんなとこまでやるんだと思う。
いや、だからそこがさ、まあ、プーヤーは、あれ、短編見てなかったよかったと思うんだけど、短編とさ、同時だとさ、だって、そういうのを見てるじゃん。前に。だからもう、
そうなんですよ、
ね。満足して、あ、もう、しかも、本当に俺感動してたからね、短編見終わったら。泣いちゃってたから、
うん、
素晴らしかったと思ったら、なんかそれのパロディみたいなのをずっと見てるみたいな。で、最後、結局、あっちでの星に願いをで、ね、感動してたのに、こっちでももう一回星に願いをがさ。
あれ邪魔でしたね。クソ邪魔だった。
いや、だから、映画だけ見た時は。
同じこと2回なったみたいな。
映画だけ見た時は、おお、いい感じだなって思うんですよ。ワンサポワースタジオの後に見るといらねえな。
そうそうそう。
まあ、それはね、アメリカは悪くないんだけど。
まあ、確かに日本だけだもんね。
でもね、じゃあ、映画を見るときの感情とか。そのオマージュとか全部含めてワンサポワースタジオで十分なんだよ。
そうそうなんですよ。ワンサポワースタジオの方が良かったです。だから。
あれで被すくないんですよ。
あっちの方が語れますよって感じ。
あれはオマージュじゃなくて本物ですからね。本人たちだから出てるのは。
で、だからさ、100年後に、ディズニー200の時のワンスアポンスタジオに、アーシャはね、映ってないと思うんだよね。
いや、いますよ。
いますよ。
いや、いるけど、いるけど、ほ
ん
と通り過ぎるだけとかさ。なんかそんな、忘れられてた。チキニトリいるからね、確かに。チキニトリいたもんな。ボルトとか
い
たもん。
結構やばい奴らが喋ってるじゃないですか。
うん。
そうでした。いや、でもそれぐらい結構
個人的に楽しんでるじゃないですか、作品。本当に強い奴らかつまんない奴らじゃないですか、出てるの。
確かに、中途半端な奴は一番出ない。
そうそうそう。中途半端なところが一番出ないですから。
確かに。そういう意味で言うと
出ない。オールスターとそれこそ、うわ、こんなのもちゃんと出してるって言わせるための雑魚キャラ。うわ、こいつの名前言えるって言わせるための雑魚キャラ。
そう言うと、アラダーは本当に最後のとこしか出てない。バッドダイナ
ー。ふふ。ブーヤの感想はそういう感じ。
そうですね。
テンション的に。ちょっと、こっち、ちょっと、セラピーしていただきたいんですけど、よかったら。 いいって思いたくて見てて、うん、悪いって思うとこも、いいものであるというふうに頑張って見てたんだけど、結構今、瀬戸際にいる。曲はだから良かったんですよ。ただ、映画としてさ、あのシーンって、あの曲、もうあの曲で、星ちゃんが来て、
あ、ディスイッシュね。
そうそうそう、うん、で、それこそリプライズも、あの曲で全員こう解決するじゃないですか。うん、かそこ、うん、まだリプライズはな、そこの水準に行ってると思ったんだけど、なんか、もう、なんか映画としてはものすごい、過大なパワーを持ってる。そこまで達してるのかなっていうのがね、なんかね、微妙な疑問が残っていて、ちょっとそこで、まあでもいい、良かったのかな。後でサントラ聞いて好きだなって思えたから、そこはまあよく思うんだけど、その他の曲がなんかちょっと、どうなんですかね。あんまりピンとこなかったんだよな。
あ、立ち上がる曲とかあれですよ。なんか。
ていうかさ、そもそも、最初に死んだ場合が、
はい、
政治性みたいなうまく話にできてみたいな。
はい。
言ってたけど、俺全く逆の感想っていうか、
はい。あ、話とは言ってないです。設定です。
あ、設定にね。
はい。話はダメです。
どっちかっていうと、そっちが前に立ちすぎてて、なんか、乗れないなーっていう感じ。
設定は生かしきれてないと思ってますよ、僕は。
前提としてほら、映画として見るとさ、最初にその舞台設定がわーって最初のところで入るので、若干混乱してたんだけど、世界中から集めてみたいな、こう言ってたし、あんまりそこの要素がお話として全然活用できてないな、みたいな、なんか、単純にいろんな人がいますってだけで、なんか、結局、地中海の、その要するに昔ながらのディズニーっぽいビジュアルのお城だし、そこはそんなにバリエーションないんだな、とか。ところ風景は別に昔ながらみたいな。人物はものすごいいろんな人いるけど、みたいな。で、そこを活かしたなんかストーリー展開があるわけじゃなくて、単純に別に全員、そこにもともといた人たちだけでも成り立つ話になっちゃってるから、その設定いるのかな、とか。なんかどんどん進んでいっても、まあでも、もうしょうがないのかね、そこは。あんまり言っても。そういうもんだから。
忙しかったんだよ、ほら。
そう。
そう。あ、忙しかったね、ずっと。みんな。
時間が短いから。
時間が短いんで。早く終わらなきゃ。
だから。
それをマグニフィコの一曲目で覚悟したんで、
ね。うん。
だからさ、そういうオマージュ要素みたい、じゃパロディ要素を全部取りました。なんていうの、そういう、まあ、平たく言うと多様性要素みたいなの取りました。で、残った部分の話が、なんかすごいなんか、あんまりないなっていうか、なんでなんていうの、これでテーマランドを作れる感じが全然しないっていうか、あんまりそういう魅力も、ついなっていうのもあるし、なんか、どうなんですかね。世界観としてあんまり乗れてなかったっていうところは結構ある。
基本的にやっぱり全部すっぺらいんですよね。
あとね、その、
うん。
なんか
結局その人の描写が全然薄いので、それで構成される国の描写も薄くなっちゃってるっていう感じが。
で、100歩譲って、まあ、アーシャさんは、なんか慈愛に満ちた人だから頑張ってるんですって、納得、まあ、したとして、で、悪役がね、本当に久々なのかどうか知らないな、ここ何本か見てないからあれなんだけど、こう、普通にヴィランズじゃないですか、言っちゃえば。純粋な悪みたいな、割と。複雑じゃなくてシンプルに悪みたいなのが出てきたなら、出てきたなりにそれこそ、まあ、アーシャさんはプリンセスじゃないんですけどさ、ヴィランズとして、キャラ立ちがすごい立ってる人に全然、立ってない。魅力があんまりない、キャラクターにっていう。
まあ、とにかく、全キャラクター薄っぺらいんで。
うん、それはそう。
だから、仲間たちは、本当に覚えてないんだけど、メインのキャラも、覚えてるけど、つまんないみたいな。いいキャラが、だから。
そうです。だって、アーシャ、マグニフィコ、スター、バレンティノ、しか名前覚えないですもん。 うん。あとピーターね。
ねえ、だから、歌の部分、なんかさ、この映画って本当にさ、そのロマンスの要素っていうのがゼロじゃないですか。
うん。
完全にない。
あの、うん、
かすりもしないっていうか、その、例えばモアナとかも別にないけど、ないにしても、こう、活躍する男女みたいなのも全くなくて、アーシャさんが一人で頑張ってるわけみたいな。で、そこが欠落した分、もう一個なんか、一個こう、言ってしまうと、そこの部分の曲とか、そういうシーン、いいと思えるシーンがないくなった分何か保管されてんのっていうと、なんか単純になくなっただけで、なんかこう、すごい物足りない感じがあって、ちょっと味付け薄くないみたいな、あの、ロマンスを、まあ、やりたくないんだったらやらなくてもいいんだけど、その分面白くなってんのかっていうと、なんかあんまりなってないっていうのがあって、そこを、どうなんですか？面白い。なんかさ、それ、あの、願いを集めて、こう、自分のパワーにするシーンでさ、マグニフィコさんが、禁断の魔法で。
はいはい。
あの、うん。空飛びたい、くだらないみたいな。あそこでさ、真実ない、くだらない、バヨンとかってあるシーン見て、あれ？これディズニーですかみたいなあの。この映画を描いてるディズニーの気持ちなのかなみたいな風にちょっと捉えてしまって。あの、そういう要素も描きたくないのかなぐらい、なんか、割と、ちょっとね、あの、なんかちょっとした悪意みたいなのを感じてしまったというか、
うん。
どうなんですかね。なんかちょっとそれがすごいよね。あの、その分面白い要素が なかったのがすごい残念だな。
うん。そこよくわかんないですね。
そうですか、うん。ロマンス要素をなんで期待してたんですかって思っちゃいました、僕。
なんか単純になくなっただけで何か追加されてない感じがあったんだよね。
必須なものではない。
そもそもなんかそれがなくなったという感覚すら、
うん、ないです。
わからないです。
うん。あ、そうですか。じゃそこ俺がずれてるのかな。結構その辺も不満ポイントでしたね。別にいらないんだけど、いらないなりになんか面白くしてほしかったとかっていうか、
まあ面白くしてほしいのはそうなんですけど、別に、それがないから面白くしてほしいわけじゃなくて、普通に面白くしてほしいですよ。
いや、それがなくて。そうです。その恋愛要素がないというよりかは、みんなの願いをって言ってるアーシャが、結局、誰のためなのかがぼんやりしてるせいで、
その
欲求がちゃんと見えてこないんですよね。
うん。そう。だから、多分で、最終的にそういうところに落ち着いてたと思うんだよな。
最近はその恋愛じゃなくて、それが、うん、家族愛なみたいなところに言ってるから、とかそこが逆に文句があるんだけど、そうでもないからそこに文句はないけど、どこでもないっていう。
いや、だからなくなっちゃった。だからその、別にいいんだけど。
とにかく全てにおいて、みんなの描写が薄いんですよ。
そう。いや、だから
ね、何のために、こいつが何のために、
そうそうそう、いや、だから、
みたいなのがわからないっていうのはわかりますよ。う
ん、だから、別にロマンスを追加してくれっていう意味じゃなくて、それに代わる何かが、こう。
も
う、だから動機がわかんないけ
どね。動機がわかんない。
でさ、その、アジェクの果てにはなんか革命の歌みたいな歌い出してさ、あれはギャグなのか本気なのかちょっとわかんなかったんだけど、その、コメディーシーンなのか、本気で歌ってるのか、なんで、なんかレミゼが始まったんだろうみたいな感じになっちゃってさ、あれ革命思想を子供たちに植え付けるみたいな始まったぞみたいな。あれは、こう、ギャグシーン。よくわかんなかったね。
個人的に思ったら、あー、ジニファー・リーの悪いとこ出てんなって思いましたけどね。
あれ本気ってこと？マジってこと？
マジだと僕は思ってます。
マジだとしたら結構やばいよねっていう。そこまで露骨に自分の政治性をこの映画の中に出さなくてもいいんじゃないか感じはしちゃって。アピリエバーアフターとかってこと絵本閉じるし、ずいぶん赤い本だな、みたいな感じになっちゃう。
なんか、みんななんか、革命の話がすごい、いろんな人の感想を見てるけど、僕なんか、そもそも全体を通して革命してるように見えなかったんですよね。
あ
ー。リプライズまで含めても。
あの、 ていうか、まあ、本当に革命するんだったら、あそこで最後に女王陛下ってならないで、民衆的なみたいな、民衆的な国にしようとか言って終わると思うんだけど、そこまでやったらいよいよ本当にもうちょっと、あの、そっちのプロパガンダみたいな、となっちゃうんで、やんなかったじゃない。って思うぐらい、あのシーン何だったの？なんでレミゼラブルが始まったんだろうっていう感じで。
別にただあれですよね。規定の権威を別に否定してるわけじゃないですからね。
あ、そう。だから最終的に否定しなかったから良かったっていうか、プリンセスのあり方として必ずしもロマンスにつながるわけじゃないよっていうのが、それはまあいいとしても、いよいよね、その王家みたいなものも否定して、それも描くことは次の100年ではしませんみたいな話で終わるとなると、もう、でもちょっとね、本当に決別したいのかなみたいな。今までのディズニーの描いてきたものとは基本的に決別したいっていう意思表示みたいに、ちょっと捉えることも可能なぐらい、結構なんか、どっちなのっていうのは、どこまでが本気でどこまでがこう、表明なのかわかんなくなる、危ういシーンだったなっていう。感じ。だから、リプライズは良かったよ。映画としては良かったし、泣きましたけど、その直前に革命シーンがあったから、なんか、これも革命シーンなのかなみたいな、ちょっとドキドキしちゃって、どうしよう、この後、もう王家が倒されて、フランス革命が起きたらどうしよう
みたいな。あれがなんで革命に見えるのか全然わかんないんですよね。
それは直前にああいう歌が入るからですよ。
いやいや、違う、あの歌が。
え、だって革命だって言ってるじゃん。
いや、だから、なんか、それはその、国家転覆という意味での革命じゃないじゃないですか。
まあでも、王を倒せっていう。
うん。でも、もはや、なんだろう。ただのヴィランになってるじゃないですか、だって。
確かに。だから、ただのヴィラン
って。誰がどう見てもヴィランになってるじゃないですか。
うん。え、だから、それでも、なんで、そのヴィランが
王様、完全に国を乗っ取ったマレフィセントに対して戦ってるとはもう、他国からの侵略じゃないですか、そんなこと言い出したら。
そう、そう。だから、それはもちろん思ったけど、だからそういう人はいたし、そういうものと一緒だなって思って見てたわけですよ。だから、見てる間はね。うん。そういうヴィランもいたわけだから、それと一緒だよねって思いたい。だからそこが揺らぎなんだけど、そうだと思いたいんだけど、そういうなんかいろんなさ、要素が散りばめてあるから、本気だったらどうしようみたいな。感じを持ってしまって。
いや、だから、本気でそうじゃないですか。
うん。
そう、革命にならないじゃないですか、別に。
本気です。本気だけど革命じゃないから。
ね、じゃあ、いいのか。すいません、セラピーしていただいてありがとうございます、本当に。
眠れる森の美女を革命の話だって言ってる人なんかいないじゃないですか。
そうなの。だから、そういうふうに捉えればいいんだろうなと思って、最終的には。
だから、なんか、そもそもその感覚が生まれることが全然わかんないんですよね、いろんな人の感想。いや、カンテラさんみたいな感想がいっぱいあるんですよ。
あ、そうですか。
それがいっぱいあるんですよね。それに対して全然わかんないんですよね。
ああ、じゃあそういうふうに言ってる人もいるのね。
いっぱいいます。あ、多分ちょっと評価多数派です。
あ、そうですか。だって革命だって言ってさ、赤い光がバーって出てさ、あそこで、まあ言っちゃえばね、王妃が来たから倒されなかった。ぐらい。ちょっとさすがにあそこまで露骨にやられて、あれは革命じゃないって捉えるのは結構難しいっていう
くらいだと。そもそも、なんだろう。
だからあそこはギャグなのかなと思ったんで。
国の形態として見てないんですよね。
うん。
あの国を。
まあ、国っていうか、
だって統治機構として成立してないじゃないですか、そもそも。
それなりに。
王と王妃以外の公務員が誰もいないじゃないですか。
まあそうだね。おとぎ話。
てか、全員誰が何して働いてるのか全くわかんないじゃないですか。
いや、まあ、おとぎ話としての結論が、王家を倒せ革命で、みたいな話にした、本気でしたいと思ってんだったらやばいなと思ったけど、だから、そこは違うんだろうなと思って、だから、まあ、揺らぎですよ。
なんか、そう。
違うんだろうな。あ、結局。あ、そういうふうに見えちゃいましたって感じです、あそこのシーンが。
みんな結局そこでやっぱりプリンセスを求めてるんだろうなっていうのは。
そう
ね、あれが、アーシャがプリンセスで、マクニヒコの娘とかだったら、みんなじゃあ文句言わないのっていう。
ね、そうなり、だから。
そしたら革命じゃなくなるんで、みんな文句言わないですかねっていう。
まあ、だから平民にした時点で、ある程度そういう要素は出てくると。
内輪もめっていう形になるからね。
そうそう。子が親を みたいな話になれば、みんな満足するんですかね、じゃあ。
難しいですね。
まあでも個人的には最後、ちゃんとね、女王が、なんかなーなーに行ったわけじゃなくて、ちゃんと女王も国を守るために立ち上がって、その人が王についてよかったと思いましたけどね。はい。
うん、もちがあれについたから、まあ一応収まったのかなっていうか、ふうには思ったけど。
よかった、郷土を破壊するようなやつが王道に、王位につく話じゃなくてと思いましたけどね。アナ雪2みたい。
まあだから、ちょっと、もやもや、ストレートに受け取れなかったとか、ストレートに受け取りすぎたのかわからないけど。はい、まあだから結局、からあの革命の歌みたいになくて普通にストレートにやってくれてたらもうちょっと感動したかもしれない。リプライズでもストレートにもしかしたら楽しめてるかもしれない。ちょっとなんか露骨なのが一個挟まっちゃったから、え?みたいになっちゃっただけで。あまりいい歌でもなかったしね。
お前覚えてないな。
どうでしょう。まあちょっと、まあパーク展開難しいんじゃないですか。この人ね。次の展開があまり見えない感じがしたかな。パレードぐらいで出てくるかな。
それは考えなくていいですけど、別に。
それを考える
とそれこそ逆に言うと、この映画なんかゴリゴリビリーブに出てそうじゃないですか。
うん。まあ、出そうではあるね。
地中海だし。
うん。
ピーターパンよりはよっぽどガイド役としてふさわしいじゃないですか。
ほんとほんと。
まあそうなっちゃうのか。
ほぼ同じこと言ってるし。
うん。
パーク展開したいんだったらもうめちゃくちゃありますもん。
どうなの?みんな、あれ、どうなんですか?売れてみんな見てる?あの、売り味っていうか。
日本は売れてます。
日本は売れてます。
あ、そうです。
日本は明らかに売れてます。
あ、そうそう、そうなんだ。
アメリカ
が。日本はってことは、あとはダメってこと?
あとはダメですね。
あ、そうですか。じゃあダメだ。
まあでも、
あ、歌、
まあ、それで言うと、ディズニー全部ダメなんで。
まあそっか。
マシではあります。
うん。
マーベルズよりは、みたいな。
そうそうそうそう。あの、うん、ウィッシュがこの興行成績ならダメだって言うと、もうマーベルスタジオ打ち切りなんで、今。うん、アベンジャーズキャンパス閉鎖になっちゃうんで、そうすると。
そう言われるといいのか。
まだもうギャラクシーズエッジとかストーリー作り直しですから。
確か
に。ダメ、これでダメだってなったらね。
まあ、日本は結局、集大成みたいな映画は、好きなんだなって。
そうそうかもしれない。
なんか、全部は把握してないけど、なんか、人気のあるシリーズとかレーベルの、これ見とけば全部分かった気になれる作品とか好きなんだなって。
うん。なんだかんだでね、エンドゲームだってそれなりに売れたしね、あれ。
そうそう。
うん。
わけわかんないもん、インフィニティウォーよりも見るって。
そう、それは意味わかんない。
インフィニティウォー見てない人がエンドゲーム見るとわかんないじゃないですか。
わけわかんない。
でも、やっぱり、みんな、最終作とか、集大成みたいなの、文句に弱い。
なんとかザ・ファイナルみたいなのが好き。
うん。
そうです。まあまあ、みんな見てるなら。
だからなんか、みんな集まりますみたいな。エンドゲーム。終わりというよりも、全員集合みたいなのが。
あんまりでも、みんなに見てほしいなと思うディズニー映画じゃなかった。
うん。
そう。もうちょっと見てほしいディズニー映
画。そんなに、あの、当たってることが嬉しくはないんですけど、別に。
そうそうそうそう。
でも多分。
なんかね、どっかで見たこと
ない。知らないけど、新ウルトラマン見る感覚と同じ感覚でみんな見てます
よ。あ、そういうことか。
うん、多分、新ウルトラマンの方が面白いかな。同じぐらいの感覚で当たってると思うんですよ。
みんなね。
最近全然ディズニー見てないけど、これ見ればなんか100周年の集大成つってるしな、みたいな。
うん。
そうっすか。まぁ、ちょっと個人的にはだから、やっぱり、いろいろ話したかったけど、やっぱり。サムズアップではない。
いやー、
サムズダウン。
もうちょっと頑張ってほしかったな。
どんどん
なんか、例えばさ、そう、アニメーションが本当に、あ、もうスパイダーバースでもないし、みたいな、見たことないぐらい、それがディズニー、世界で初めてカラーの、フルカラーのアニメーションを作った会社だぜぐらいのなんか、魅力があるとかね。歌も、 一曲だけじゃなくて全部いいとか、なんかこう、なんかね、わかりやすいとこがあれば、キャラクターがすげえ可愛いとかさ、この人はめちゃくちゃ魅力があるぜとかさ。
スターは可愛かったし。
スターは可愛い。
あれは、あれ可愛いっていうかさ、ちょっとキャラクターすぎじゃない？
スターは超可愛かった。
そら可愛いって言われたら可愛いけど、ちょっと可愛すぎるというか。
それ言ったらどうしようなんですか？
まあそっか。じゃあ可愛いから行こう。
まあでも、個人的にはもう何か新しいすごい示唆を富むものっていうのは難しいのかなと思いますけどね。
てか制約がさ、制約が大きすぎじゃない？もう、だって、どこでもない場所にするしかないってことでしょ。
いや、ちゃんと、別にこの主題でこのテーマでも本当にちゃんとした人が書けば面白かったんじゃないかなって思うんですけどね。
結局はジェニファー・リーのせい。
ちゃんとした人が2時間半ぐらいかけてちゃんと描けばちゃんと面白かったんじゃないかなって思うんですけど、なんかディズニーの今の願いに対する捉え方みたいなのも、ちゃんと、あ、なんか良さそうな気がするぐらいで全部終わっちゃうんで。
テーマの、だからその大人になると願いを忘れてしまうけど、それを胸に秘め続けることによって、自分の自己、達成につながったり、それが自体が生きがいになるから、願いを忘れないようにしましょうみたいなメッセージは、をディズニーが世界中に映画を通してみんなに言って回るっていうことは、本当に素晴らしいことだと思うんだけど、なんか本当にそのままじゃない？なんかこう、なんていうの？あんま比喩、なんていうの？物語の、何かこう、それを込めた、キャラクターとかなるんじゃなくて、本当にこう願い自体を、みたいなのも、なんかもうちょっとこう凝ってもよかったんじゃないかな、みたいな。
いや、なんかそう、いろんなところに失うとつまらなくなるとか、叶、ね、わない願い。
それそうだろう、みたいな。
そう、叶わない願いを知りたいのか知りたくないのかみたいな部分も、
うん。
なんかもうちょっとちゃんと掘れば、深くなりそうなんですけど、全部、浅いところで終わっちゃうんですよね。
そうそう。それは
それはマグニフィコの過去だってなんか、パペストリーで終わっちゃって。
よくわかんないし。
そうそう、よくわかんない。
そこちゃんとやってくれれば良さそうなんですけど、うん、全部薄っぺらいんで、なんかこれについて、願いについてもう一回ちゃんと考えようって思ったんですけど、考えてるうちにこれ、この映画を見て、この映画から受け取ったこととして、今ディズニーが描いてる願いみたいなのをこう語ろうとすると、これ映画が薄すぎるからほぼ自分の思想になってないかなって思って。
なるほどね。
フィッシュで受け取ったの1、
うん、
でそれを10倍濃縮した水部分が全部自分の意見みたいになってて。
それはねあるかもしれない。
これ考えて表明してもなんかウィッシュの感想ではないなって思って。ディズニーが今伝えたいメッセージじゃなくて自分の意見じゃねって思って、
あとなんかこう、
じゃんって
、なんていうのかな、あらすじみたいなお話だったっていう、なんていうの、うん、こういうメッセージの映画ですっていう、こう言葉以上のなんか深みみたいなのが、
うん、
なんかないから、こう
なんか、これに、
じんわりしない。
ついて、メッセージを深掘りして考えると危険な気がしてくるんですよね。それ、英語のメッセージじゃなくて、その、よく言う、ただのお前の感想じゃんっていう。
広い。
そうか、じゃあやっぱり。
感想というか、思想じゃんって。
うん。そうですね。だからさっきの。
感想じゃないな。うん。
なんか、それぞれみんな自分の考えが出てるって言って。
そうそう。
さっきの革命の話を。
映画から受け取った感想じゃないじゃんっていう。
そうそうそう。それはあるかもしれない。
背景について想像できる余地があまりにも多すぎて何もわからない。
そうね。それはそう。
そうだよね。でも本当にそうだよね。
余地が多すぎて考えている人は、それは映画から受け取ったんじゃなくて、思想。
そうだと思う。 だって語る場所ないんだもんね。うん、あのなんか、クッキー作ってますとか言って王様がいっぱい出てくるのもあれも、本当にクッキー作ってるだけで、なんか、どっかになんか行かされるわけでもないし。
あのクッキーが何なのか。あのクッキーが誰向けの何なのかが何もわからない
し。何もわからないし。
なんでクッキーを焼いてる子が、王の食事運ぶルートを知ってんのかが、要は。
よくわかんないし。
あの人が一体何をしてるのかがわかんない。
そういうさ、なんか意味のないシーンを全部剥いでった時に残るものがやっぱりかなりないよね、この話。舞台もすげえ少ないしさ。
いや、というかだから、意味のないものを剥いでいくというか、本来あるべきものがないんですよね。本来あるべきものがない部分が意味のないってことになっちゃってるんで。
アーシャの
主人公の親友が何をしているのかがよくわからないから意味のないシーンとして削るって、ほぼね、逆じゃないですか。
うん。
主人公の友達が何をしてるのかわからないのがおかしいんですよ。
うん。だからその友達いらないじゃんってことだけど。
いや、
でも、
本来ならその友達いらないじゃんじゃなくて、その友達ちゃんと書けよってことですよ。
まあそうだね。だからどっちかだよね。だから削って、必要最小限にするか、ちゃんとみんな魅力的にするか、どっちかって。
もう必要最小限ですよ。
そうか。
これ以上、今ので、あの親友がいなくなるレベルの切り方をしたら、誰もいなくなりますもん。
そうだね。
本当に。
マーシャもよくわかんないんだから。
うん、そうだね。
だ多分、個人的には
こう。バレンティノが遊んでるだけですよ。
はい、確かに。
短編で短編。あの二人はあの背景レベルでも許されるもん。
うん。
サブだから。
だから僕も見たときにはね、なんかそういうのとか全然わかんないなと思ったんですけど、多分それが僕の中では100周年で頑張ってるからってね、目つぶって。
そう。100周年で頑張ったんでしょ。
100周年頑張ってるポイントで。
そう。
それはね、本当にあるんだよね。
気になんなかったわけじゃないですよ。こいつらなんでこうしたいのかわからねえなとは思いました。
やっぱりね、回を重ねるごとにね、悪くなっていくんだよね。
ほら。
いや、初回はやっぱり。
何じゃないですか、この映画。
初回は、マグニフィコが早々に闇落ちをした時点で、うん、このストーリーは深追いをしてはいけない。
うん。
この人たちは急いでいるんだ。でも、よくわかんない。
急だったよね、わ、びっくりしちゃった。
始まってる、素晴らしいって思ってたんですけど。よくわかんないけど、よかったって
。急だからね。
だんだんよくわかんないが強くなっていくっすよ
ね。あれなの、タイムラインのみんなのノリとかはどうなんですか、大絶賛みたいな。最高だぜみたいな。
いや。
そうでもない。
そうでもないです。
あ、それならよかったです。じゃあみんなそこそこだなみたいな。で、100周年で頑張ったでしょうみたいな。
そうです。みんな、バズアポーンスタジオは良かったなって言ってる。
あっちが良かったですよ。本当良かったもん。当時ので出てくるじゃん。
本当にみんな多くを語らないです。
そうですか。なら、そう、こんなに頑張って語る必要もない映画ってことですね。
あと、深く語っている人は、それは映画を語っているのではなく、本人の思想を開示してるだけ。
そういうことですね。そういうことだと思います。
映画について、薄い映画の薄い感想を述べている人、自分の思想を開示している人、
そう。
オマージュでマウントを取っている人です。
そう、そういうことですね。
いや、まだあるよ。スター可愛いって言ってる人だ。
スター可愛いって言ってる人。
まだいます。
一番まっとうな意見です、それが。
すごいしっくりきた。しっくりきました。セラピーですね、これが。
スター可愛い、生田絵梨香、歌が上手い。
福山雅治が歌ってるやつは、福山雅治しか聞こえないんだけど、福山雅治出てる映画、好きな映画多いけど、なんていうの？すごい薄っぺらいイケメンみたいな、ちょっとニュアンスを感じる時があるから、声抜擢した人はすごいね。
いや、あとなんか、
よくキャスティングしたなって感じ。
その、英語版の時点で福山っぽいんですよね。
ああ。
クリス・パインの声が結構福山に近いと思うんですよね。
あれ、クリス・パインがやってるんだ。
うん。
そうですよ。
気づいてなかった。
なんで、
あ、
最初に字幕を見た時点で、あ、これ福山大丈夫じゃんって思って。
てか、クリス・パインがやってんだ。てか、クリス・パインじゃん。キャラ造形が。ある程度。ドリームワークスっぽい。そういうことですね。みんな、自分の頭の中を見てる。
いや、
見たいものを見てる。
これのメッセージを語ろうとするとそうなるから。 いや、で、僕はもう途中から、あ、ソフィアだったなってしか言わなくなった。
そういう意味で言うと、ディズニー映画に革命思想は求めてないっていうことと、多少のロマンスを求めていたっていうことは俺は分かったんだけど。
発見として。
そう。
ただ、自分の思想が見えてくる。
そうそう。
逆に、これを深掘りすることによって自分の思想が見えてくる。
そうそう。あ、こう思ってるんだみたいな。それで言うと、ただ、そのロマンスっていうのが、直接的にロマンスが必要、要するに恋愛映画見に行きたいみたいな気持ちでもないんだけど、どうして必要なのかっていうと、やっぱりその、主人公の動機につながってたっていう。いうのは、言語化できたのは結構良かったですね。
やっぱりですね。うん、一回ウィッシュの感想として自分で掘り下げた後に、これはウィッシュの感想ではないって思うと。
そうだよね。自分ではないよな。なんであの人頑張ってんだろう。いい人だからみたいな。そういう感じだよね、はっきり言うと。
いいやつなんで。
そうそう。
僕、この映画見て思ったのは、あ、選挙に行こうってことかって思いましたね。
そうそう、だからそれでさ。面白いですね。みんなどう思ってるか分かる。
うん、だから僕はあれです
よ。それはきっと選挙に行った方がいいってもともと思ってたんだよ。
そう。
いや、それはそうだけど。それはそうなんだけど。
その思想が非常に強かったんだよ。
そうな
んだ。いろんなものの中でも、特に選挙に行った方がいいっていう思想が強かったんだよ、実は。
そうな感じじゃないけど、あれを見て、あ、選挙に行こうってことかって思いましたよね。
やっぱ政治的な映画なのは間違いない。
それはそうですよ。
僕もソフィアだなってしか思ってないんです。
そうだ。VR の質問はそれだった。
多分に政治的だなと思ってました。で、ジュニファー・リーは政治的な映画好きだなと思いました。
こういう制約がさ、社内にあるとすると結構ね、映画作るの大変そうですねっていう。
個人的にはジュニファー・リーの趣味だと思いますけどね。
うん。いや、社内にあるというよりか、むしろ今の方が、勝手にみんなが作ってるっていう感じがしますけどね。ここ最近の方が。うん、
ああ
。ラスターとかの方が、社内としてのコンセンサスをちゃんと取ってた感じが。
うん。何の方？
ラセター時代の方が。
ああ、ラセターね。はいはい。
合議制だった時代の方か。
あ、はいはいはい。
今はなんかみんな書きたいとか勝手に書いてるっていう感じがするんで。
ああ、なるほど。
それこそその、次の作品が全く全然違う方向性の政治的思想を持ってる可能性もあるなっていう。
うん、なるほどね。
アイガーもね、だから。
政治性で比べた時に真逆の政治性を取った作品が次に出てもおかしくないような、スタジオ状況ではあるんじゃないかなって思いますよ。う
ん、ああ、うん。そっちの方がいいんじゃない、まあ、いろんな映画
は別にして。
一貫性は必要だと思うけど。
あれですよ。だからね、これまではなんか、書きたいものを書いてたけど、みたいな。なんか、今度は、今これからは観客が本当に見たいものを書きますって言ったんで。だからなんかそういうふうに合議制に戻していくんじゃないですか。
うん。なるほどね。
あまりにも好き勝手に書きすぎですよ。
それは、どの辺から特に。
だから、まあ、僕、アナ雪2でも感じましたし、本当にだからレッサーパンダ嫌いなんですけど、
レッサーパンダ、ね、
クソ自分勝手な思想を書いてますから、あの映画は。
ああ、なるほど、うん。
自分に都合のいいようにしか考えられない人のための映画です、あれは。
なるほど。そうなんだ。
あ、これ以上言うともう、すごい悪口が飛んできそうなんで、やめろ。あの監督の映画絶対見たくない。
そんなディズニーもツリーの映画決まってないですね。
決まってないですからね、何せ。
何せ。
月の映画はって言ってましたけど、月の映画知らないから。
あと、終わったのと思ったもんね、ここで。ディズニーって終わったのかなみたいな、思ったもん、この、ワンサーポンスタジオ見て、これ見て。で、実際終わってた。次はまだないっていう。珍しいよね、アンタイトルドディズニームービーズみたいなのもないんでしょ、まだ。予定も立ってない。
一応始まってから初めてじゃないですかね。
うん。
そうね、
公開した後に次の作品が出てないのって。
うん。
だからエキスポ待ちってこと？
いや、さすがにその前に出てくるとは思いますよ。
さすがに出
てくる。次の株主総会かなんかだと思いますよ。
うん。株主総会とか。
ああ、そっかそっか。
そんなにエキスポで初発表ってことはあんまりないんで。
うん。
本当にウィッシュくらいだったんで、最近は。アニメーションスタジオは。 まあ、多分。
アナ雪だったらアナ雪3が伸びているので、そういえば。
多分全部伸びているので。
うん。
逆にね、アナ雪なら、ほら、ジェニファー・リーが脚本家じゃなくて書けるから進むんじゃないの？
うん。
ジェニファー・リーってさ、脚本家ストライキに参加してないでしょ、だって。
確かに。
でも脚本書いてできないじゃん。アナ雪の脚本書くのって OK でしょ、多分。
うん。
あの時代。
だから、4まで書ける。
アナ雪だけ進んでいいんじゃない？
てか、どうするわけやん、4とかね。アバター級に心配だけど。
いや、もう、
ストーリーが持つのか。
逆にそんなにやってくれたら、すがすがしいですけどね。だって、終わらないんじゃん。もう話収縮してないこと確定してるじゃないですか。
うん。
きっとずっとそこそこの話出してくれるんだろうなって。
ねえ、いっそテレビシリーズぐらいにしとけば。
気合入って、大こけすることもなく、すっごい面白いこともない映画が何本も作られるんだろうなって。
大変ですね。
ねえ、トイストーリーも5作るだろう、何だろう。
トイストーリー5ね。おぉ、大丈夫あのスタジオ。
それで言うと、2025年のアバター公開されないのも大変ですよ。
確かに。
いつになったらアバター5が見れる？
一応地球に戻ってくる話らしいな。
いや、だってさ、アバターは、すごい技術を見る映画じゃないですか。
うん、
そう。
で、それをまとめ撮りされちゃってるじゃないですか。
うん。
ってことは、ね、早く公開しないと技術追いついちゃうんですよ。
確かに。
アバター5、一昨年時点の技術で撮ってるのが10年後に公開されたら多分すごくないじゃないですか。
まあ、アバターを今見てるみたいな話だね。
そう。今すごい、今見たら、もう、のけぞるくらいすごい映像かもしれないですけど、10年後はもう、他の映画がやってるかもしれないじゃないですか。まあ、早く出してくれないと。やばいです。
映像の革新性だけだもんね。
そう、アバターは急いでほしい。あと、お前は脚本とか関係ねえだろって。
そう、
ね。お前の脚本は完成してんだろって。
キャメロンね。
お前ストライキ関係ねえよなって。
なんか、でも今分かってる映画がトイストーリー5とアバター3とアナユキ4とみたいな、なんか、大丈夫ですかねみたいな感じですね。
あと、スターウォーズが3本ありますよ。
今一番期待してる映画は、やっぱりスターウォーズ。
デイブ・フィローニのやつ？
デイブ・フィローニバージョンですから。
あ、そうだね。
あれが、あれが一番楽しいですから。マンダロリアンバース最終戦ですから。
マンダロリアンバースエンドゲームみたいなことでしょ、あれ。
そう。超楽しみですよ。あ、そうか、激アツでしたからね。
あ、そうか、ねえ、あ、そうかは、ちょっといく、ね、いくらなんでも、予習なしで見るのは。
まあ、そうかが激アツになるためには、クローンウォーズと話した人たち見てないといけない。
そうでしょ。そうでしょ。
クローンウォーズと話した人たちを見ずに、アソーカを見ても激アツにはならないんで。
いや、そうだと思うんだよ。
全然熱くないんで。
急に、それこそインフィニティをいきなり見るみたいなことになるわけでしょ。だから、逆にあれ見てますよ、今。ローグワンの。
ああ。
キャシアンハンド。
キャシアンハンドを今見てるんだけど。何の予習もいらないから、面白いです。
そうですね。
そう、何も気にしないで見られるから。
アンドはあれ面白いんですか？
別に見てる間で退屈には思わないけど。まあ途中だから、あれだけど。
それがいいのかどうかわからない。
いいかどうかわかんないけど、割と、ゆっくり進むから。
牢屋編楽しかったですね。
なんていうのかな。あ、楽しいですよ。そんな気にしないで見られる。気楽に見られるから。
脱獄編楽しかった。
今何話見てるんだと忘れちゃったけど。ゆっくり見てるんで。ロー
ズワンスターウォーズホテルに、スターウォーズホテルに求めてたらこういう部屋だなって思いますね。
ああ。宇宙船のなんか、ね、
そうそう
カプセルホテルみたいなじゃなくてね。
牢屋なんだけどな、求めてると。
ね、映画心配だな、本当に。これから。
ですかね。
いや、そうか、激安だから。
あ、そうかね。
そうだ、2023年の面白コンテンツ、あ、そうかだったな。
うん。
あ、そうかね。あ、そうか。ちょっと、それこそ借りられるよな。
マンダロリアンバース最終体制のまでには全部見ないとね。
もう、マンタロヒアンバースはただの観覧車、実写版の。
今から見ないとダメでしょ。クローンウォーズ1個見てないんだから、こっちだって。
途中で挫折したりしてるんですよね、僕。シーズン5ぐらいまで見たんですけど。
そう、ね。観覧車だって起きないと。
そうでしょ。だからクローンウォーズ見て、観覧車見て。
結局、メインは観覧車たちだから。
ああ。観覧車たちを見るには、クローンウォーズを見ないといけないね。
まあ、本当はそうだけど、観覧車たちでも大丈夫。
あ、そうなんだ。
最低限は観覧車たちで、今回のアソーカの激アツはクローンウォーズだったっていうだけ。
あ、そうなんだ。
ようやくクローンウォーズの超激アツポイントがアソーカによって現れた。それよりのマンダロリアン系の、厚さは、基本的には話者たち。
うん。
で、まあ、やっぱり、話者たちには、クローンウォーズのキャラクターも一部は出てるから。
うん。そうね。
結局ね、スターウォーズで一番好きなキャラクターがアソーカだからね。クローンウォーズを見ている。
それは、それは激アツでしょ。
激アツですよ。超激アツでしたよ。
じゃあまあとりあえずウィッシュはそういう感じですか。どういう感じ
の話だった。
そう、はい。じゃあそういう感じで、100周年ポイントでいい映画だったということですかね。